はい、皆さんこんにちは。日本文化について男3人が語り尽くすラジオ、俺たちは日本文化について語りたい、略して俺からラジオ、9回目の放送でございます。よろしくお願いします。一応進行のカンバラです。よろしくお願いします。その他のメンバーはこの2人です。
皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。ヤスです。
よろしくお願いします。いなりです。
さあ、今回はですね、この俺からラジオテーマ、前回にもちょっと話はしたんですけども、いなりくん、今回のテーマの発表をお願いします。
メキシコのなんか花つば聞こえたけど、
メキシコの花、マリファナ、
うん、え、マリファ
サボテンのこと、もう日本文化とか関係なくね、メキシコの花、それはもうメキシコって言ったらビビッとな色、赤とか青とか黄色ね。あとはあれよ、骸骨のお祭りね。あれなったかな、ヤス、
お墓のやつ。
そう、お墓のね、メキシコ、ちょっとヤスと言ったんやけど、うん、メキシコっていうのはもう色合いがすごく綺麗、本当に。
そうなんだ。
そうそうそう。そう、さて今回そのメキシコじゃなくて
日本の写真。
はい、日本の写真。日本の写真っていうのは何、日本の写真風景とか、それとも日本の写真家とか、そういうことかな。ちょっとその辺はヤスが解説してくれます。
そうですね、日本の写真って、まあ、もちろんその日本に写真っていう文化が入ってきて、なんかそこから日本ならではのこう進化とかがもしかしたらあるのかなと思ってて、ね、前回ちょっとラジオ終わった後に話したのはプリクラとか、あとはなんだろう、それシャメとか、なんかああいうのもひょっとしたら日本の文化っていうのかもしれないねみたいな話があって、まあ毎度のことながらおのおのちょっと日本のこう写真ってそれぞれなんだろうな、切り取れそうな形で切り取っていけたらいいなって思うんですけど、なんか稲荷くんありますか、日本の写真。
写真っていうのは結構なんだろうね、僕にとってなんか抜け落ちたメディアムっていうか。
ほう、抜け落ちたメディアってどういうこと？今までそんなにチェックしてこなかったってこと？
そう、なぜかその絵とかその映画とか動画とか音楽は相当なんだろうね、チェックしてきてるのに、なぜかその静止画の、しかも写真においてはなんとね、その抜け落ちてん、自分の中で。
でもほら、音楽とかでもさ、ジャケットとか写真だったりとか、映画もある意味写真の連続のコマだったりするわけやんか。
まあそうね。
なんか今までのさ写真で、あ、この写真記憶に残ってるわとかない？まあ、例えばほら 3.11 の時とか、いろんな写真が写真家じゃない人たちの手によって撮られてさ、 SNS でたくさん流れてきて、俺なんかは 3.11 なんかではお坊さんがその壊れきった三陸の町を祈りを捧げながら歩いてる写真っていうのがすごい印象に残ってて、なんかそういう印象に残ってる写真とかでもいいよ。
いや、唯一挙げるとするならば、あれだね、分断の人の肖像の写真、プロフィール写真。
あ、いいっすね。
分断っていうのは、その日本のその日本でしかないって言われてるのかな。その簡単に言えばその文学のさ、そのしかもハイレベルの美的要素って言うんですか、そういうのをこう語り合うっていうか、そのなんでしょうね、分断って何なんですかね。その分断の写真、僕は、ね、分断の人の写真が全部好き。プロフィール写真のみ、しかも、まあ、まあ、芥川龍之介とかさ、
太宰
治とかさ、
はいはいはい
はい、とか とか、あのそういう、なんだろうね、まずメガネがかっこいいとかさ、その髪型がかっこいいとか、まあそういうところに終始してるんだけど、あのなんかシャツ着てる、あのシャツがなんか白シャツでなんか家着っぽくていいとか。
へー、あのほら正岡式とかもかっこいいやん、横向きの、あの横向きの写真、あれなんで横向きか知ってる？ヤス知ってる？横向きな、
知らん、なんで？
あれはもう正岡式って体調悪いから、前から撮られるとこう猫背になっちゃうから、
ああ
しんどいんやって、その体勢をキープするのが。だからこう横向きじゃないとしっかりこう座ることができなかったらしくて、だから横向きの写真っていう、本来あの時代っていうのはだいたいほらみんなキリッとしてるやん、その分断の写真とかでもそうやん。でも正岡式はもう仕方なく横向きで撮ったらしいんやけど、でも結構本人は気に入ってたらしい、あれはあれで。
まあ横向きがゆえに猫背が強調されてたりするんだけど
確かにね
僕が個人的に好きなの、分断の写真で一番好きなのは坂口安吾の、あのウィキペディアのページにある2年間掃除してない部屋で撮った写真。
坂口安吾の、
あの、うん、ウィキペディアページのさ、下行ったらさ、まあ、プロフィール写真と同じ写真なんだけど、その下の方になんか部屋全体が写ってるやつがあるじゃん。
あー、これさ、一回ニシキが俺なんか一緒に博物館か、
あ、そうそうそうそうそうそう、あ
の藤子不二雄の、うん、博物館行った時に俺が撮った写真に似てるね。
そうそうそう、それもちろんそのそれを意識してるんだから、ね、
あ、そうなんや。
これは2年間掃除してないかって、そのそこでまあずっと書き続けていたみたいな。この下着の感じも言うね、このシャツもさ、なんか
ヨレヨレ感ね、
ヨレヨレ感っていう、まあほ、まあ、間違いなく家着
だから、そのビシッとした感じじゃなくて日常みたいな感じが味として出てるよね、写真に。
そうそうそうそう。
なるほど。
で、その髪型もかっこいいし、で、メガネもかっこいいじゃん。
かっこいいのかどうかは分からんけど、確かに味はあるよね。なるほど。まあ、そういう文豪、文壇の写真が気になるんや、みなりは。
うん、それしか気にならへんかもしれないね。
なんかやっぱり写真がさ、あの写真って技術が入ってきた時に一番最初ってその肖像写真というかさ、ポートレート写真で、なんかその当時のそのそれぞれの人の顔をちゃんと記録していくというか、なんかそういう使われ方をされていたっぽくて、でしかもそれっていうのがまあ外交の一つの手段だよね。なんかその権力のある人たちが自分の顔を写真で収めて、でそれをまあ対外的にその外国のそういうまあ外交に関わってる人たちにこう見せるというか渡すみたいなことがあったらしくて、だからその写真が入ってきた当時の1800年代後半とかの写真ってみんな肖像写真めっちゃ厳格なんだよね。表情が威嚇してるような、あの
坂本龍馬とかそうやもんね。
そうそう、一切笑ってなくてちょっと目細めて遠く見てる、こんな顔してる。
ありがとう、坂本龍馬のモノマネ。
あとは一番わかりやすいのだと明治天皇。
はいはいはい、
明治天皇が本当に西洋風の服を着て、あの西洋風の椅子に座ってすごい厳格にこうカメラにらみつけてる写真っていうのが多分結構有名で、明治天皇って検索したらすぐ出ると思うんだけど、
うんうん、
あのそれこそ何エグザイルとかにいそうな感じなんだよね、あの明治天皇って。
あ、そう、チューチュートレインの一番後ろにおんの
かな。うん、歌っていうかダンスしてそうな感じかな。
あ、まあひげがあってっていうことだね。
そうで、この写真も何回も撮り直したんだって。
あ、やっぱそれは外国に対して権力をアピールするみたいな感じよね、多分。
そうそうそうそう。これなんかねすごい面白いなと思って、今改めてさ、あの SNS 時代で、まあ、ポートレート写真っていうか個人の顔写真っていうのが あの人類史見ても圧倒的に増えたじゃん。
まあね、マッチングアプリとかもあるからね。
うん、だからなんかそんな、ただその写真っていう歴史振り返ると、始まった当初のポートレート写真ってこうやって権力をこう見せつけるみたいな、結構統一してみんなニコリともせず睨みつけるような感じだったのに対して、なんか今ってあらゆる形のそのポートレート写真があるなっていう、それは面白いなって思ってる。
その関係、全くその関係の話なんだけど、なんか前にね、うん、あのその写真を撮られるときにその笑うっていうその発想が出てきたのって結構最近のことで、その1904年とかそんなだったと思うけど、なんかね、最初にあの人がその写真を撮られるときに笑ってる、撮られたその写真がを見て、なんかそれなんか分からんけど、中国の人の写真でなんかやたら気色悪い笑いっていうの、
それはあれちゃう、アヘンとかやってなっちゃう、
違う、多分そうじゃない、
中国やから
1900年、そうかもしれないけど、うん、
その年代よ。
でもそれまでね、その写真、そのヤス君が言った通り、その写真を撮られる時っていうのはそういう風なシリアスになんか撮ってもらうっていう発想しかなかったわけよ、
うんうん、
それがその写真の中でその笑ってもいいっていう発想ができたのが、それが1900年代初めのことで、だから意外とその今そうやってなんかこう自撮りとかそういうソーシャルメディアとかでこうなんつうの持ったりとかそういう感じで写るのが普通になってるけど、それはまあね、最近のことですっていう、
うんうん、
なんか本当にカメラが出てきた当時はカメラってあの人の魂を撮ってしまうみたいに言われてたらしくて、う
ん
う
ん、怖がられたよね。
そう、だからやっぱね、あいにこうカメラの前でニコッとするみたいなことって、まあ、できなかったみたいですよね。だからまあなんかそういった意味でも、そのカメラが入りたての頃って大体幕末くらいの時期と被るんだけど、その一切笑わないみたいな感じが幕末のなんだろう、人たちのイメージ、ビジュアルイメージのこう原型になってったみたいなのが、まあ、多分あるんだよね。
なるほど。
うん、でなんかさっき稲荷くんが言ってくれたあの分断の人たち、なんか あの時代もなんか面白いなと思って、大体、まあ、戦中戦後、まあ、戦後だよね大体、
うんうん、
それこそ林忠彦さんっていう多分カメラマンの人なのかな、なんか結構その戦後のリアリズムというか、戦後どういうことが起こってたかっていうのを、まあ、記録写真みたいにこう撮ってったみたいな人がいて、でそのなんか写真とか見ると本当に多分8歳7歳くらいの子たちがタバコくゆらせてたりとか、
うんうん、
まあ、あとはそのさっき話にも出た太宰治とかのなんかたまり場とか、そういう分断の人たちのたまり場の場所があったらしいんだけど、
はいはいはいはい、
なんかそういう人たちの、まあ、どんな感じで戦後集まってそういう文化作ってったかみたいな、なんかそういう記録写真みたいなのも残ってるね。
なるほど。まあでも結構今、いや俺たちがやってること近いかもね。みんなで集まってスマホで写真撮るような感じでしょ。
いやでもその人はあれだよ、やっぱり写真家として記録を残そうとして撮っていったから、うん、あの、
ほうほう、
明確にそういった分断の人たちの、あの活動風景っていうのを撮って売ろうっていう意思はあったよね。だからそれを経てやっぱ有名、名を馳せていったから、すごく戦略的だったんだろうな、その人はっていうふうに思う。今この時代の取るべきものをちゃんと収めていったみたいな意味で言うと。
ああ、まあ時代を取るっていうね。
うん。だとはなんか、あの、まあ、日本の文化というか、個人的に今回また写真をさ、いろいろおさらいじゃないけど、調べててさ、
うん、
あの、僕が思うなんかその日本の原風景みたいな写真を撮ってる人がいて、
うん、
あのワーナー・ビショフっていうスイス人のカメラマンなんだけど、
ああスイス人なんや、
うん、その人があの雪の日の明治神宮っていうのを写真で収めてて、
うん、
でなんかもうそれが撮れたのが1951年とかなんだけど、
うん、
戦後って外国人って大体その敗戦国としての日本を写真に収めるから、どこかこう見下したようなトーンの写真が多かったんだって。
うーん、どっかでちょっと光と影じゃないけど影の部分が 多かったりしたんや。
うん、なんか撮る側のマウンティングっていうか、
はいはいはい。
ただこのワーナー・ビショフって人は、もう純粋にその日本が持つ、なんていうのかな、まあ、わびさびなのか分かんないけど、そういう静かなトーンの、まあ、美しい日本っていうのを切り取ってたって言われてて、なんか写真家界隈でもむちゃくちゃ評判が良かったらしいんだけど、
うんうん、
その雪の日の明治神宮っていう写真はマジで美しいね。うん、なんかまだその頃って、まあ、戦後入ってるんだけど、和装っていうかさ、袴着て、日本風の傘さして、その雪の日を歩いてるんだけどさ、なんかこの写真はすごく僕の中での今回のなんか一番、一枚しか家に写真飾れませんって言われたらちょっと飾りたくなっちゃう写真でしたね。日本の原風景というか、
やっぱり外国人から見た日本の風景っていうのはやっぱり違って見えるんかな。
まあまあ違うっていうか、すごい本質と切り抜いてくれたりするのかな、わかんないけど、自国との比較で日本にしかないものっていう目線で多分切り取ってくれるので、
風景がね、
うん、
こういろいろさ、写真でもこうやって風景画とか、あとポートレートだったりだとか、あといろんな表現方法を使った写真とかいろいろあるけど、みんなはどういう写真見てしまう？俺はね、なんか結構廃墟の写真とか結構見てしまうみたいな。
なんで？
一時期廃墟ブームっていうのがあったやんか。
うん。
で、俺もその廃墟ブームに結構のめり込んでて。
そうだ。
うん。ワンダージャパンっていう雑誌があって、日本の2010年ぐらいに発行されていた雑誌なんやけど、すごいね、大仏とか、あとは、ちょっと変わったお寺とか、あとそのほら工場萌えとかって覚えてない？工場がかっこいいみたいな、
うんうん、
ああ知ってる知ってる、
うん、とかそういうブームを作った雑誌なんやけど、その中の特集で廃墟特集とかすごいやってて、で、まあ、廃墟ってなんで好きなんかなっていうのをちょっといろいろ調べてったら、もともと1990年ぐらいに宮本隆二っていう写真家がいて、建築の目視録っていう雑誌を、写真を出したらしくて、でそれが、まあ、本当に今まで廃墟っていうのはただ崩れていくっていうものやったのに、そこにフューチャーした写真家っていうのは今までいなかったらしくて、なくなっていくこの悲しさというか、まあ日本独特の、まあ、さっき安が言ったけどわびさびじゃないけど、その廃墟が持つ静かさみたいなのを美しく切り取った写真家みたいな。
うん。ガンバラは何？そのわびさびを感じて、なんかこう見とれてしまったの、その廃墟の写真。
そうやね。なんかその遊園地とか寂しいならドリームランドとか廃園してしまって、でそのならドリームランドを本当は入ってはいけないけど、カメラマンが入って。もう草木の中に埋もれたボロボロのメリーゴーランドとかさ、
うんうん
うん、
本当は子供たちを喜ばすための遊具が今こんな悲しいことになってんのみたいな、
うん、
なんかすごいこうノスタルジーを感じてしまう、
うーん
っていうので廃墟の写真とかをすごく見てしまう。で廃墟の写真家っていうのも今たくさん、まあ、SNS とかを通じているからそういうのを結構見たりするけど、まあなんか日本独特の文化なのかなっていうので好きかな。
もう部屋に一枚写真飾るとしたら廃墟の写真選ぶ？
それは難しいよな。何を飾るかって言ったら、そらめっちゃ険しい顔した俺の写真飾るわ。
自分の肖像写真。
そう、厳格な魂抜かれるから。
あそうか。
うん、写真ってそうやろ、魂抜かれるやんね。
いや、もう抜かれんよ。
え？
もう抜かれない。
マジで？
うん、じゃあ廃墟の写真飾る。
そうやな、それやったら廃墟込みの俺の写真を 撮ろうかなと思います。
はい、
はい。はい、ということでね、まあ、まとめに入りたいんですけど、まあ、なかなかこの日本の写真ということでちょっとね、人によって日本の写真何が好きとか、それこそさっき俺言われて何を飾りたいのかっていうのはちょっと考えたことなかったから、ちょっとそこはね、次回までにこの写真飾るわって言い切れるようにしたいなと思います。はい、じゃあ第10回も、続けて日本の写真ということで話していきたいと思います。はい、じゃあご清聴ありがとうございました。バイバーイ。